音楽に込み、阿部直美の演歌夢の後。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと、演歌歌手待望の番組となっています。さあ10月となりました。2018年前半はですね、元桜と一郎の桜さんとね、この番組を進めていきましたけども、後半は、なんと私の目の前に座っている方が、はい、どなたでしょうか。
皆様お待たせいたしました。一郎の正蔵です。よろしくお願いします。
待ってないです。
待望の登場でございます
もんね。待望じゃない。
よかったですね。
久々ですよね、本当ね。
もう半年ぐらい以外ですもんね。
いやでも随分会ってないようなね、そんなもう気持ちですけどもね。
あ、そうですか。
うん、はい、まあまあこの番組、ひろのさん、演歌夢の後って言うんですけど、
演歌歌手待望って言ってもほとんど演歌歌手なんていないですよ。
どういうこと。
普通に一般的に考えれば、
演歌歌手
は演歌歌手だけの番組はやめた方がいいと思いますけどね。一般大衆からしたら演歌歌手の割合は 0.0001% もいないんじゃないですか。普通はまだトラックやろうための番組とかさ、例えば
なるほど、ね、
タクシーの人とかだったら多いだろう。
確かに確かに、
まあ、確かに。でも演歌歌手も多くね、まあ、本当は私ではなくて、あの、なんだっけ、
小池蓮先生ね。ああ、そう、なんか今度作曲のね、
シングル、セカンドシングル、
セカンドシングルじゃないんですけども、あのちょっと文楽、そうなんですよ。あの私ちょっとね、ハイブリッド演歌っていうものをやってまして、はいはい、で、女玉揺夢飾りといってね、はい、それは配信版で、あの出してるんですけども、今回はこの第2弾、これは CD 化にするんですよ。CD 化にした、はい、あの文楽シリーズ、はい、そのお染め久松物語といってね、
それを作曲した、そうで、プロデュースしてるのが小池
川っていう、うん、そう、うん、その野崎川っていう曲を、
はい、野崎川ね、
はい、そうなんです、はい、あの作曲してる小池蓮先生ですね。
小池さんが来る予定だったのが、
そうなんです、
きっぱり断られてい
や、というかほら、やっぱりなんていうの、シャイだからこう話をするのがこうできないっていうんですよね。いやいや、
結構喋ったら好きそうな感じでしたけどね。
普段はね、よくお話をされてますけども、改めてなるとほら、はい、もうやっぱ緊張しちゃうんじゃないですか。
まあ、今日切ってね、またやる気が出るかもしれませんのでね、まあ、ぜひ、ね、小池先生お待ちしておりますよ。はい、はい、
い、
安倍さんがなんかお待ちして、
そうそうそう、お待ちして
ヒロのよりは、
確かに平野さんだとね、ちょっとね、あの癖がありますからね。
わかりました。
まあそういうことで、まあ、この半年これからね、まあ、夢の後も後半で、まあ、またいろんな投稿をね、皆様にあのお届けして、いろんなものを解決していきたいと思います。
は
い
はい、うん、まあ、本当はね、なんか、うん、あの歌詞の方が来る予定だったんじゃないの、あなたこれ。
あのね、本当、あ、そうなんですよ。本当はね、
なんかちょっと告知してましたよね、そういえば。どこ、なんで急に呼ばれたのかなと思ってたんですよね。結局代打の代打みたいなね、小池さんにも断られて、安倍さんも全部すっぽかされ断られ、
そうね、ちょっと
しまいには広野正蔵のみと、
まあ確かに、もうだからね、
椎名に断られね、
椎名君、早くね、はい、てて、あの病気、うん、ね、早く治してね、はい、戻ってきてもらいたいですね。
まあ、そういうことですね。はい、わかりました。
さあ、まずはね、まずは、はい、ちょっと安倍直美の懐かしいね、あの13月のかげろうという、
懐かしいってもう去年ですよ先生。
聞いて聞いて、はい、ちょっと言わせて、はい、この半年間は、はい、あのこのアルバムあんまり流してないんですよ、うん、なので、ね、懐かしい、私にとって懐かしいんです。はい、まあもう秋となりましたのでね、そして皆様に今週の1曲目、この曲をお届けしたいと思います。阿部直美のカバーアルバム13月のかげろうの中から、昭和最後の秋のこと、どうぞ。さあね、まあ本当に秋です。うん、10月になりました。
ま
あ、
早いものでございますね。
うん、寂しくはないですか。
いや、
全くそんな気配は全く、はい、
まあそれはそうと、さくらさんの時は歌手の方から投稿も来てたので、はいはい、今度は一般の方からも 募集しましたら、いろいろ来ましたよ。
うんうん。
うん、ね、だから
じゃあちょっとね、早速行きましょうか。
結構厳しいんですよね。なんかね、
まあ、そういうあのそういうのでもいいっていうふうに言ったんでしょ。
これは鎌ヶ谷のガマガエルさんね、ペンネームガマガエルさん、プロ歌手だと自負してるならファンににじり寄ってはいけませんよと。
うん、
ファンににじり寄らせるべきではないですかと。ね、うん、まあその追っ払って嫌われても上等だと。歌の力でねじ伏せるべきではなりませんか。生き残るのは本物だけ。ファンにおべっかこびてもすぐにそっぽを向かれるのがオチですよ。気まぐれファンに振り回されていたら大きいことはできませんと思うのですが、いかがでしょうかという。ガマガエルさん、なかなかシビアな。
まあ確かに、まあ
ね、今ねファンの人が顔色見てね、歌もろくに練習せんでサインの仕方とかね、なんかそんなことばっかり考えてる人いますよ。 MC のギャグとか。
まあ確かに、だからまあどうなんですかね。でもファンの人にこう親切にするとか、あの結構それがもう結構だってなんか当たり前になってません。
いやだからもう全然う 歌だよね、ジルフルせないからもう MC のギャグを言うか。
でも ね、あのね、私思うんですけど、歌手はみんな基本的に歌がまずうまいと当たり前だと、
はい、まあ で、 ね、
でそれを抜きに出た何かっていうものは別にそこまであの今あんまりいないと、
はい、
だからそうすると、あ、人柄がいいとか ね、
そ、 うですね、
あのそこに行くんですよ、はい、それで、はい、なので私あのもう紅白ある歌手が、紅白歌手ですよ、
はい、
がどこどこに来たと、 でそれを言ってた人は別に演歌好きとかじゃないんですけど、
うん、
あのどこどこに何々さんが来てて、まあ、たまたま見たと。そしたら、はい、なんかこう、ファンの人にもうずっとこうやってもう本当にいい笑顔でこう握手したり何したりしてね、うん、なんかとても本当にいい人だったと。だから、まあやっぱそこをそうやって見てるんですよね。
うん、
うん、でだから歌をその人はうまいとかそういうことはあんまりなかったんで、紅白の歌手ですよ。
ああそうなんですか。
うん、なんですけど、いや、やっぱバリ歌がすごかった、
存在感があるとかね、まあ、例えばね、
うん、そういうことの話じゃなかったんですもん。
あ、そうなんですか。
うん、なんか人柄がね良さそうな本当 人だったって、そういう印象になってるから、
まあ、演歌自体が秋葉原の地下アイドル的になってるっていうレベルがね、感覚的にもファンと一体になってやっしゃっていくってことじゃない、ね、たとえ紅白に出たとして も、
そ う、 も、 も う、 そ、 うそうかもしれないですね、はい、だからもう演歌歌手は結局タレントさん
そうですね、
みたいな感じですかね、
はい、
うん、もうなんかそれってしょうがないんじゃないですかね、
うん、
だってこうなんだ演歌ってほらあのやっぱり他のジャンルと比べればもう売れてないじゃないですか、
うん、
だからやっぱりそういう人たちが CD を買うっていうことで少しでも成績に上げるっていうふうにやっぱなっちゃうってんじゃないですかね。
鎌ヶ谷のねガマガエルさん、なかなか厳しいですよ、
うん、でもなんか本当はあのプロの歌手の人たちみんなそういう風にしたいんじゃないですか本当は。めんどくさいとかね、た思うことだっていっぱい、またたまにほら歌手同士で会うじゃないですか。そうすると意外とねあのファンの愚痴言ってますよみんなそう、まあ、そう私結構ね聞くんですけど、あれってみんな言うんだなそういうことって、あの、うん、思う印象が強くて、だからやっぱり結構言ってますから、本音ではあもうこういう応援の仕方をしてほしいわって思ってるものはあると思います、
ね、
うん、まあ、でもほらファンの方もいろんな人いますからね。
うん、まだいっぱい来てますね、狭山の、田中さん、
うん、
よどみに浮かぶ歌方のように浮かんでは消えていく歌詞を多く見てまいりました。私は消えていく歌手たちには共通点があると私は分析しています、うん、早くから大きな講演会を立ち上げ、貸し切りバスでの応援団、ありがたいことではございますが本人負担額が多くてやりすぎて、引っ越しまでした歌手もいるそうですね。自分の費用でテレビやラジオのパーソナリティ番組を持つ歌手も消えるのが早いですね。歌唱力もないのに背伸びしてはダメでしょう。泡のように消えるのがオチです。歌の魅力に自然にファンがついてくるようにしないとダメダメ。消えては消えても次から次へと浮かんでくる泡世の中うまくできてますねって書いてあるもんね
泡
歌手の泡っていうことですね、
うん、まあ、
次から次へと新曲出して ね、
そうそう、あといっぱいね、
全然ヒットもせずに、
なんかこう今ほら演歌歌手っていろんな、なんか歌手自体に幅がありますよね。ここの歌手からあそこの歌手まで、これを全部ひっくるめて歌手って言ってるので、その方はどこら辺の歌手のことを言っていいんですかね。もう中盤から下の方の歌手で言っていいんですかね。
まあ、最初はね、まあ、あのクラウンから出たとかね、キングから出たということでね、まあ、立ち上げるわけですよ。でやっぱり 1,2 年はねやっぱり忙しくなるわけで、誰でもって言ったらちょっと語弊かもしれませんけど、まあ勢いもつくわけだからし、周りも盛り上がるわけ、よし紅白目指すぞみたいなね、もうそれ冗談ですかと思うようなことを平気で言ってたわけですよ。ね、だから今思えばですよ、例えば
確かにそれはもう、まあ、冗談
いや、はたから見ると何も冗談を真顔で言ってるのかなって思わんでもないことなんだけどもっていうことですよね。それでまあ3年するとどんどんスケジュールの日も少なくなりね、4年5年で真っ白系とスケジュールもねっていう感じになりますから、
それでもほら結構お金のある方は2枚3枚と出すじゃないですか、
はい、出さないとだって止まっちゃうわけですから。
そうなんですよね、
だからこれどうなってんですかっていうふうに思ってる人いっぱいいると 思う。
あの人辞めちゃったのかしらみたいなね。まあでもだから結局は本物の、まあでもどうなんですか、
まあ、こ
う上手い、あの例えばテレビに出てない歌手の人って上手い人いっぱいいますよね。
まあそうですね、それはもちろんいます。
だから今度そうするとあの宣伝力であったりとか、あとはまあいろんな組織的なの絡みとかあるんだと思うんですけど、
まあ実力なり運があればねまた上に上がってる、なかなか芸能界難しいですからね。
でも最初からよくみんな、あの例えば私も聞くんですけど、どういう風になってんだろうねって、なんであの人がこう出てるんだろうねとか、いう風に言う、あの素人さんの方も多いですよね。そうなのになんであの人は出れないんだろうとか。
なるほどね。
だからテレビに出てる人でも、まあ、全て上手いからとかだけ、工夫だけじゃないものがあるってことですよね。
まあ
ね、
まあ、紅白も一昨年ですかね、和田アキ子さんとかね、もう常連の人がどんどん消えて、まあそれはまあ世論もあったんでしょうね、なんでヒット曲もないのに出てるんだという、まあ、そう、まあそういう、まあ一つの端境気にはなってるのかもしれませんけど、こういうことを素人の方が言ってくるっていうのはすごいですね。でもどうするんですかこれ。
どうするんでしょう、素人、その素人さんは何がしたいんでしょう。
いやだからもう、そんな、まあ、調子に乗っててはダメですよってことを、まあ俯瞰で見て言ってんのか、やきもち焼いて言ってんのか、それは分かりませんけどね。
本物の歌を聞きたいって思ってるかもしれないですね。あと何かありますか。
いや、まだいっぱいありますね。これフェイスブックをやってる広岡さんですね。広岡さん、これちょっと地域を書いてます。フェイスブックで熱心なファンや本人が一生懸命新曲が出ました、出ます出ましたと声を張り上げているのに、それを全国発売、メジャー発売、売り物にし CD を発売させたレコード会社は知らんぷり、沈黙、これって何でしょうかっていうことですね。あ、本人はフェイスブックや、まあまあツイッターとかで、まあ新曲出ましたとかいうふうなことを言って声を張り上げてるんだけども、レコード会社の方では、まあただカタログにポンと載っけただけで、特になんか宣伝活動的なことをやってないということでしょうね。
これはやる人とやらない人をもう区別されちゃってるってことですよね。でもレコード会社、
まあ、まあそうでしょうね。当然、まあ月に5タイトルとか10タイトル出せば、
もう、まあ、ここから ここの人は、あの会社で宣伝するけど、あとはしませんということですよね。自分たちでお願いしますと。
そうなんですかね、これね。
まあ、
無責任といえば無責任かもしれないし、まあ、難しい問題ですね。
キリがないといえばね、キリがないし、だってあのそれこそ歌手の幅も広いってじゃないですか、だから難しいですよね、会社も。
まあ、これをね、素人の人がもう言っちゃってるってことはもう大きな問題のような気がしますね。まあだから自分では新曲出ましたとか言ってやってる割には、なんか別にレコード会社の人が来てるわけでもないとか、例えばね、 うん、ラジオとかそういうのに出るわけでもないと、
うん
うん、一人でテコテコ夜キャンをやってるってことでしょうね。
うん、それは結局どうしてそういう風になっちゃったんですかね。
まあ、レコード会社としては、まあ、CD を出すことによって売り上げを一応、名目上上がるってことになるじゃないですか、うん、売り上げはね、
うん、
あの営業利益が上がるわけでもないけど売り上げ高は上げることができるからじゃないですかね、
うんうんうんうん、
売上高が上がる、営業利益はそんなに変わんないんだろうけど、
うんうん、だから別にそんな利益はそんなないから、うん、それに対してそんな動くことも別にしませんっていう。
そうでしょうね。どうなんでしょうね。
ほらね、大体ほら最初は買い取りってあるじゃないですか。
あ、買い取り ね、なんか3000枚とか。
そうそう、だからそれに関してはもう
5000枚っていうと50箱ですよね。
うん、だからそれに対しては会社としてはそれなりの対価をもらっているはいるけれども、うん、それしかもらってないっていう解釈ですから。
レコード会社はね。
そうそうそう、うん、そうすると宣伝をする費用は別にもらってないのでっていうことですよね。
まあそういうことでしょうね。
うん、
なんで宣伝しなきゃいけないんだ。
でもこの作品がもう、はい、1万2万とすぐ売れてきましたと。
それは手のひらを返すよ。
そうするともうね、売り上げに上がるわけだから、どんどんもっと宣伝してなりますもんね。
うん、
まあだから結局何、結局いい曲といい歌とやれば、歌えばいいものだったらいいんですよね、結果が出ると。
うん、まあそれでね、まあ、自称歌手のマネージャー、講演会の入ってる人からね、うん、ありますね。そういえば川越の堤さん、
うん、
あ、堤さんですね、これはね。堤さんの投稿、私はある歌手を応援しておりますと、
うん、
それで仕事を少しでも入れられるように頑張っているんですけども、この前ある主催歌手の主催イベントに、うん、誘われて、なんとか出してもらいたいと思って交渉に行きましたと、うんうんうん、そしたら3000円のチケット30枚買い取ってくれと言われて、
うん、で、買い取り、
あ、そうですか、でギャラはって言った、あ、5枚を差し上げますのでこれを売ってギャラにしてくださいと言われましたと
何それ。
それでなおかつ、うん、MC 込みで7分以内にしてくださいということなんですよね、
うんうんうんうん、
これってどうなんでしょうか。
これは何ですか、仕事なんですか。
いや、まあその人は応援のために少しでもね、そういう歌う場を作ろうとして営業してるんでしょうけどね。
あ、歌う場をね、
うん、それで歌手の人が主催する、うん、まあ歌謡イベントみたいな感じでしょうね。
でも
なんか10人枠がありますよと言われましたと、
うん、あ、30人じゃなくて、あ、歌手が10人で、
10人だね、
で30枚持たせられて、
ということは9万払わなきゃいけないってことね。3000円ですから、あ、10枚だ、3万円か。
10人の枠があって、だから、さっき30枚でしたよね、さっき、ね、
あ、30枚ね、
だからサザンが9でしょ、うんうん、9万はだから結局9万
売れても売れなくても30枚売るってのは大変ですよね、実際はね。
すごいですね、
はい、
それってただ あのチケット売ってくれる人を探してるだけの話ですよね。
まあ普通考えたらそういうことなんでしょうかね。
まあ、でもそういう人多いですからね、そういうねこと、やっぱり売ってもらう歌手、うん、でこの人に
はギャラを、まあ、チケット要員っていうことですかね。
まあそうですよね、
うん、
それをやって、うん、
それでいい仕事をあげるわねって言われて行ったところがこんなお話でしたけども、どうなんでしょうかっていうことです。
あ、
いい仕事あるわよって。
これはいい仕事とはちょっと言えないですよね。
あ、そうなんですかね。やっぱりそれ言っておくのは、これ
だって
堤さんにはっきり言った方がいいね、堤さんに。
だっていい仕事って何だと思って何なんですかね。まずそこをちゃんと見極めないと、
うん、
あれですよね。例えばそういうプロモート活動として、
うん、
ね、まあ、ギャラがないけどもこういう形で宣伝します、こういう形でちゃんとした話がちゃんと約束されているんであれば、例えばテレビとかね、
うん、まあ、タイアップがある
とかね、タイアップがあってっていうことであれば、う
ん、それはないみたいですね。
でしょ、でしょ、そうだし、でそれをでもチケットを持たせるっていうこともまずあんまりないだと思うし、ギャラはなくても
うん、うん、
でもこれをチケットを持たせるっていう時点で、
はい、
これはただのやっぱりお客さん埋めたいしチケットを売ってくれる、だから歌わせてあげるのよという、
うん、
ちょっとそういった姿勢ですよね。
もういい仕事がありますよって言ってね、言ったら30枚の
だからファンの人も難しいですよね、はいはい、そうやって紹介してあげたから、
う
あの俺はやってあげたってなっちゃうと、まあ、
でもこの
秩父
さん自体はこれが仕事と言えるのでしょうかって疑問に思ってしまいましたということですから、多少分かってらっしゃるのかな。
あでもそれは
30枚も
仕事
で、仕事えでギャラはって言ったら5枚をタダであげますと。
それ失礼、それ失礼じゃないですか。なんか
なんかどうなん
だろう、ね、なんかそれはちょっとその5枚は売ったらあなたのギャラですよってこと。でもしかもあのその30枚とは払ってくださいねって話でしょ。
そうですね、うん、その分はちゃんと払ってくださいと。それで7分っていうと、まあ、結構厳しいですよね。今2コーラスでも3分半ぐらいあるわけですから、
うん、それは、もうなんか
MC 込み7分以内にしてくださいって言われましたと。
それもう もう決めつけられちゃってるってことですか。
そうですかね。
そう融通が効かないんですか。
まあ、融通どうなんですかね。
あの例えば2曲でお願いしますって、うん、あのまあ、10分以内だったらいいですよ2曲でっていう、うん、まあ、そういう風にならないってことですか。
7分っていうのを刻みましたね。
なんでそうなんだろう、
うん、どういうことなんでしょうね。まあまあ、そんな形で 今週は、うん、あの一般大衆の方からのね逆にお便りをご紹介させていただきました。はい、もう
なんか、まあ、なんか今週はこの演歌夢の後なんかちょっとなんか寂しい気持ちになってしまいました。
なんか小池さんがね来てねもっと夢を語っていただかないと困るんじゃないですか。
なんだこの夢の後ってなんか後味の、
はい、夢のあの、うん、夢破れ三がありってことでしょうね。これはは
いちょっとなんか寂しい、
あの明日はないぞと、
はい、なんかそんな気持ちになりました。
はい、
まあ、ちょっとね来週はもうちょっとなんか夢のあるの投稿もいただけると、はいはいはい、一個でもね、
はい、
あのなんか救われる気がします。
はい、わかりました。
はい、それでは次はエンディングです。まあ本当に
まあ演歌ももう終わりってことですよね。これはまあファンの人もこんなこと言うような
もの。まあでも誰も何にもできないしね、もうこれもなんか余計にそう夢がな、本当に夢がなく演歌は終わりですよねって言われちゃうと、もう夢がないどうしたら生きていけるんですかっていう。まあ、
こびなきゃファンがいないね、にじり寄って、
うん、
ね、
うん、
手を組んで胸をポンポンと当ててね、
この演歌
胸を当てて。
演歌歌手とは、
はい、
これ演歌歌手って確かに今この可愛いとかこういう子だから応援してあげたいとかやっぱみんな結構そういう風になってますよね。まあ、
秋葉の地下アイドル化されてるってことですね。
っていうことは例えばもう年齢が いってる 方はそれは難しいじゃないですか。
難しいね。
可愛いから。
ブッサイクなやつとかね、もうあとはもうあのもうこんにちはとかね、こまめにね、仕事が終わったらそのお店に行ってね、みんなとワイワイ騒ぐとかそういうことしてるわけですよ。多分。
まあもうまあまあまあなんかもう来週行きたい。
はいはいはい。
まあこの番組は皆様からの投稿をお待ちしております。こちらまでお願いいたします。ファックス番号。0484247150、メールアドレス阿部直美オフィス @gmail.com、 阿部直美オフィス @gmail.com です。皆様からの、まあ、疑問や、まあ、あとは楽しいことでもね、うん、ちょっとたまには送っていただきますようよろしくお願いいたします。まあ、
パーソナリティもね演歌歌手にも逃げられ、阿部先生
も
ね
もうやっぱりね
小池先生まで引っ張り断られて
相手がヒドの肖像だとなんかこうもね嫌だ嫌だ、もうこの暗くなるんですよ。
あ、そうですか。まあ、なんか全然すごい楽しいです久々、ね、
久々に喋れて、
そうそうそうそう
もう本当に人を落とすのが得意ですからねたまにはね上げてくださいませ。
はい、わかりました。
それでは今週の最後の曲になります。さあ皆様、まだ発売前になりますけども、この曲をお送りしたいと思います。
発売前のやつ流すんですか。
発売前、
まあ、
いいですか。
文、まあ
ね、楽シリーズ第2弾。
文楽って分かってるんですか。で
も分かってます。これまた後で後ほどあの説明しますけどもね、はい、文楽シリーズ第2弾、これもハイブリッド演歌になります。そしてアレンジが演歌歌謡曲とはちょっと違った、少しねあの映画のようなそんなような雰囲気があるアレンジとなっております。お染め久松物語より聞いてください。野崎川、はい、今週のお相手は阿部直美と、
はい、広野正蔵で
お送りしました。それでは 来週さよなら。